聖書を読みします。今朝はイザヤ書29章9節から14節です。イザヤ書29章9節から。ためらえ、立ちすくめ、目を塞げ、そして見えなくなれ。酔っているがぶどう酒のゆえではない、よろめいているが濃い酒のゆえではない。主はお前たちに深い眠りの霊を注ぎ、お前たちの目である預言者の目を閉ざし、頭である先見者を覆われた。それゆえすべての幻はお前たちにとって封じられた書物の中の言葉のようだ。字の読める人に渡してどうぞ読んでくださいと頼んでも、その人は封じられているから読めないと答える。字の読めない人に渡してどうぞ読んでくださいと頼んでも、私は字が読めないと答える。主は言われた。この民は口で私に近づき、唇で私を敬うが、心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れ敬うとしても、それは人間の戒めを覚え込んだからだ。それゆえ見よ、私は再び驚くべき技を重ねてこの民を驚かす。賢者の知恵は滅び、聡明な者の分別は隠される。以上です。荒れの行く民と題して司祖俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま旧約聖書のイザヤ書29章の9節から14節までをご一緒にお聞きしました。9節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ためらえ、立ちすくめ、目をふさげ、そして見えなくなれ。酔っているがぶどう酒のゆえではない、よろめいているが濃い酒のゆえではない。聖書を開いていきなりこういう言葉に出会いますと、私たちは何か落ち着かない思いにさせられるのではないでしょうか。この箇所で預言者イザヤが当時の社会のどのような現実について語っているのか定かにはわからないとしても、何かしら不穏な動きがあり、不気味なことが生じている、それを感じ取れるのではないでしょうか。イザヤは一体何を気にしているのでしょうか。一体どんなことが起きているのでしょうか。今日はイザヤ書29章を聞いておりますが、この直前の28章を読みますと、そこでは南ユダ王国の北隣にあった兄弟の国、北イスラエル王国がアッシリア帝国に攻め込まれ、サマリアの都が陥落して国が滅んでしまった様子が語られています。年代で言えばそれは紀元前721年のことです。北イスラエル王国が滅んだとき、負け戦がはっきりと分かって、もう国を持ちこたえられないと知って、北イスラエルの王や高官たち、また祭司や預言者たちは冷静でいることができなくなりました。強い酒を煽って現実から逃避し、国家の滅亡というそのことに背を向けました。でその状態で北イスラエル王国は滅んでいきました。 28章の7節と8節のところには、国を導く務めに背を向けて、お酒の中に逃避していった北イスラエルの指導者たちの姿が、まるで一幅の絵画を見せられるように描写されています。28章の7節8節をお読みします。彼らもまたブドウ酒を飲んでよろめき、濃い酒のゆえに迷う。祭司も預言者も濃い酒を飲んでよろめき、ブドウ酒に飲まれてしまう。濃い酒のゆえに迷い、幻を見るとき、よろめき、裁きを下すとき、つまずく。どの食卓にも吐いたものがあふれ、至るところにお仏がある。北イスラエル王国が滅んだ時の様子はこんなふうに述べられます。北イスラエル王国はその中心となったのがエフライム族でしたので、またの名をエフライム王国というふうにも呼ばれますが、この国の最後は実に惨めでした。指導者も高官たちも、また祭司も預言者たちも、迫り来る現実を直視して対処することができず、お酒に逃げてごまかしの中で国が滅んだのでした。で、こういう北イスラエル王国の滅亡に対して、今日聞いている29章の言葉は、まだ存続している南ユダ王国について語られている言葉です。南ユダの指導者たちもイザヤから酔っていると非難されています。よろめいてフラフラしている、そう言われています。ただしそれはお酒のせいではありません。ブドウ酒や濃い酒のせいではなく、別の理由によって南ユダ王国もまた危険のうちにある。預言者イザヤはそう警告しました。この時代にイザヤが感じ取ったのは深い眠りでした。しかもそれは神様から送られた眠りです。深い眠りを神様から送られ、ぐっすり眠り込んでいる。そのために目前に危険が迫っているのに気づかずにいるのです。イザヤが抱いたのはそんな焦燥感でした。今日の箇所から感じられる不気味さは、まさにそんなところから来ています。10節のところでイザヤはこう言います。主はお前たちに深い眠りの霊を注ぎ、お前たちの目である預言者の目を閉ざし、頭である先見者を覆われた。イザヤは南ユダの為政者と指導者たちに警告します。今あなた方もあの滅んでいった北イスラエルの首脳と同じように、神様の御前に酔いしれふらついている。神様によって深い眠りの中に落とされ、神様のものとしては目覚めていない、そう警告します。しかしどうしてイザヤはこのように警告するのでしょうか。イザヤは一体どんな点を取り上げて南ユダの為政者と指導者たちがすっかり眠り込んでいるというのでしょうか。で、そのことを考えるために、当時の南ユダ王国を取り巻いていた 周辺世界の動向を知っておくのがいいかもしれません。イザヤがこの予言を語った当時、南ユダの王としてエルサレムの王宮で玉座に座っていたのはヒゼキヤという人物でした。そしてこのヒゼキヤ王は、見たところは全く火の打ちどころがないほどうまく国内を治め、また外国とも上手に渡り合っていたのです。ヒゼキヤ王の政治がどんなだったかということについては、旧約聖書の列王記下18章7節に非常に簡潔な言葉が記されています。列王記下18章の7節というのは609ページですが、こんなふうに述べられます。609ページ、列王記下18章7節。主は彼と共におられ、彼が何を企てても成功した。彼はアッシリアの王に歯向かい、彼に服従しなかった。ヒゼキヤ王は主により頼んで政治を行い、主と共にあった、そうここに言われています。主がヒゼキヤ王と共におられたので、王は何をやってもうまくいった、そう言われています。北イスラエルがアッシリアに侵略されて滅んだときも、ヒゼキヤに率いられた南ユダ王国は持ちこたえることができました。またそれだけではなく、南ユダの東の隣にあったペリシテの勢力、しばしばこのペリシテの人たちは国境を越えて侵入してきては領内を荒らしたのですけれども、そのペリシテの勢力にも勝利を収めました。人間的に言えば、ヒゼキヤ王の時代、南ユダ王国は繁栄をしたのです。景気も悪くならず、エルサレム神殿での礼拝も日ごとにきちんと盛んに捧げられていました。ですから王をはじめとするエルサレムの主だった人たちは、祭司であったり、あるいは王のために予言する宮廷内の予言者たちも含めて、ほとんどすべての人間が自分たちは神様に従ってうまくやれているのだと錯覚をしていました。ところがイザヤはそんなふうに過ごしている南ユダ王国の為政者と指導者たちが神様の御前に眠り込んでいると語ります。でおそらくイザヤがこんなふうに言うにあたっては、かなりの勇気が必要だったに違いありません。けれどもイザヤはただ一つの点に注目したのでした。国が繁栄し豊かになっているのは結構ですが、問題はそれが何により頼んでの繁栄かということです。そしてその点においてイザヤには不審なところが見えていました。ヒゼキヤ王がアッシリアの勢力に屈せず、その軍門に下らなかったのは良いのですけれども、しかしどうやらヒゼキヤ王は神様に信頼してそうしていたのではなかったようなのです。ヒゼキヤ王は南ユダ王国のはるか南西方向にあるもう一つの超大国、当時の超大国であったエジプトの力を借りてアッシリアに対抗しよう、 そう考えていた節がありました。イザヤはそのことを率直に語っています。イザヤ書の30章の2節のところです。30章の2節、1107ページです。彼らは私の託宣を求めず、エジプトへ下って行き、ファラオの砦に難を避け、エジプトの陰に身を寄せる。でまた31章の1節のところでもこう言います。1110ページです。31章1節、災いだ、助けを求めてエジプトに下り、馬を支えとする者は、彼らは戦車の数が多く、騎兵の数がおびただしいことを頼りとし、イスラエルの聖なる方を仰がず、主を尋ね求めようとしない。ヒゼキヤ王のアッシリアに対する強気の政策の裏には、こういうエジプトに頼ろうとする意思が働いているということをイザヤは見抜いていたのでした。ヒゼキヤは非常に人間的に考えて、アッシリアの力に対抗するにはエジプトの力だと、そう思ったわけです。しかし、人間に頼ろうとする場合には、必ずそこに不安と恐れが生じてくることになります。人間は決して永遠でも真実でもないためです。繁栄しているように見えていた南ユダ王国の玉座の周りで、エジプトにすり寄って守ってもらおうとする勢力と、そこまでエジプトに信頼してよいのかとためらう勢力の両方の人々がいました。そしてそういう両方の勢力の間にあって、ヒゼキヤ王は実はどちらに決めるのがよいか判断がつかないでフラフラしてしまっていたんです。それが旧説のところに言われているよろめきの正体でした。ヒゼキヤ王と側近たちは別にお酒に飲まれて現実から目をそらしていたわけではありません。しかしエジプトに守ってもらうか、それともアッシリアと折り合いをつけて国を導いていくかで迷いに迷い、判断できずにさまよっていたんです。でイザヤはそんなヒゼキヤ王に進言をしました。北イスラエルが滅んだ時にも神様がしっかりと南ユダを守り導いてくださったから滅びずに済んだのだ。でそれを思うならば、人間に頼るのではなくてイスラエルの聖なる方、主にこそより頼むべきではないかと進言しました。ところがそういうイザヤの進言は顧みられません。王座の周りではエジプトに着くか、アッシリアに配慮を残すかという議論ばかりが沸騰しています。神様に信頼してこの時を過ごそうという人、言い出す人は現れません。でそういう状況を指してイザヤは、一つの深い眠りが今王とその取り巻きに送られている、そう言ったのでした。でこれとよく似たことを実はイザヤは30年ほど前に経験していました。当時の王はヒゼキヤではなくアハズです。その頃にはまだ北イスラエル王国があり、そしてまたその北にはアラム王国がありました。そしてその2つの王国の王たちは当時の南ユダの王であったアハズに手紙を送ってよこします。自分たちと一緒に同盟を結んで アッシリアに対抗しようではないか、そう持ちかけたのです。でアハズ王はそれを断ったのですが、断ってみるとアラムとエフライムの連合軍が南ユダ王国に攻め寄せてきました。エルサレムの都の城壁のすぐ外のところまで連合軍がやってきたんです。でその時イザヤはアハズ王に進言をします。神様がきっと守ってくださるから今は信頼して守りを固めているのがよろしかろう、そのように進言しました。しかし当時の王アハズはその進言を聞き入れなかったんです。アッシリアの王であるティグラトピレセルに援軍を求め、そしてその結果シリアとアラムと北イスラエルの連合軍の撃退には成功したのですけれども、アッシリア軍はそれで止まらずにさらに南ユダの国内にも攻め入ってきて国を散々に荒らして帰っていきました。30年前イザヤが心を込めたアハズ王に進言した言葉は受け入れてもらえませんでした。そしてそれから30年が経って、今イザヤが心を込めてヒゼキヤ王に進言している言葉もやはり受け入れてもらえないのです。預言者イザヤはつくづく自分の語る神様の言葉が人々に理解されず受け入れてもらえないということを感じたに違いありません。で、人間は自分が安全な時には神をありがたがったり神を礼拝する素振りを見せるものですけれども、いざ本当に自分の身に危険が迫る時にはなかなか目に見えない神様に信頼しより頼むということができないものなのです。人間は神様に心から信頼しより頼むということが増えてなんです。目に見えない神よりももっと手近に見たり触れたりできるものの方に頼りたいと思う、そのような気持ちが働くことをイザヤはこの時またつくづく思い知ったのでした。ところがそんなふうにイザヤの進言はなかなか受け入れてもらえなかったのですが、イザヤは奇妙なことに気がつきます。それはアッシリアとエジプトという2つの超大国の狭間にあってどっちつかずになりながら、しかし神様には信頼することができずにいる、そういう人々がエルサレムの神殿には熱心に詣でているという事実でした。敵の存在を意識して不安になったとき、人々は盛んに神殿に参拝して不安と恐れを取り除こうとしていたんです。心の底から神様に信頼しているわけでもないんですけれど、しかし神頼みだけは盛んにする人が多い。イザヤはそのことに気がつきます。するとそんなイザヤに神様がおっしゃるのです。29章の13節です。主は言われた、この民は口で私に近づき唇で私を敬うが心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れ敬うとしてもそれは人間の戒めを覚え込んだからだ。イザヤはこの日大変辛辣な言葉を神様から聞かされました。不安や恐怖に取りつかれると人々は神様のもとに盛んに詣でて救ってくださいと口にする。しかしそれは本当に神様に信頼しているためではない。 ただ不安な時に、神様、神様と皆を呼びさえすれば、不安な気持ちが紛れると、そのように教えられていて、それを覚え込んでただやっているだけだと言うんです。誠に辛辣な言葉です。しかしこれは考えさせられる言葉ではないでしょうか。私たちもまた人生の不安や恐れに出会うとき、気休めに神様の御名を唱えるようなことはないでしょうか。しかしそれでいて事態が本当に深刻に思えてしまうようなときには、もう神様にお祈りする元気をすっかり失ってしまうというようなことはないでしょうか。しかしイザヤの神様は生きておられます。鋭い辛辣な言葉に続けて、イザヤはもう一つの言葉をここで聞かされます。14節です。それゆえ見よ、私は再び驚くべき技を重ねてこの民を驚かす。賢者の知恵は滅び、聡明な者の分別は隠される。神殿にも出て神様の御名を簡単に口に唱えながら助けを求める在り方というのは、実は手近な目に見えるものに救いを求めることと大差ありません。すなわち王とその取り巻きたちがエジプトとアッシリアを計りにかけながら、どちらになびくのが得だろうかと見定めようとしてたこととさほどの違いはありません。それは神様に信頼するという点では誠に虚しい行いです。ところが神様はそういう人々の虚しい礼拝、形だけの礼拝の上に一つの御業を行い、重ね合わせるのだとおっしゃるんです。人間の知恵ではとても思いつかないような驚くべき技を重ねるとおっしゃいます。で、こう神様から聞かされて、イザヤは果たして神様のなさることを予想できたのでしょうか。それは実はよくわかりません。しかし神様の側は確かにこの約束を実現に移されました。神様は確かに人間が驚くような御業をなさったのでした。それはご自身の独り子をこの地上に生まれさせ、そしてその独り子の上に神様抜きで生活している人々の罪、神様に背を向けて歩んでいるすべての人間の罪を背負わせ、そして独り子を処罰するということでした。で、そういう仕方で私たち人間が捧げる空虚な礼拝が再び真実なものとなるように神様は取り計らってくださったのです。別に言えば、主イエスの十字架の御業こそがこの時神様がイザヤにおっしゃった驚くべき御業です。で、このことについて新約聖書のコリントの信徒の手紙第1章の18節19節のところでパウロがこんなことを語っています。コリントの信徒の手紙第1章の18節19節は新約聖書の300ページです。コリントの信徒への手紙第1章18節19節を読みします。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、 賢い者の賢さを意味のないものにする。少し言葉が違っておりますが、この私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにするというのが、今日私たちが聞いているイザヤ書の29章の14節最後の言葉の引用です。賢者の知恵は滅び、聡明な者の分別は隠される。でその言葉が、コリントの信徒の手紙に引用されているんです。神様が十字架の御業を行ってくださった、それは人間の知恵を超えることで、人間の知恵が滅んでいくようなことだと、ここに言われます。私たちは今日、自分は心からイエス様の十字架を信じ、神様を信頼して礼拝をしているのだと思いながらここに集まっているだろうと思います。それはまさに十字架の出来事があり、十字架の言葉があるためです。もしも主イエスキリストの十字架の出来事が行われなかったとしたら、おそらく私たちはいまだに心の底から神様に信頼することはできないに違いないんです。ただ自分の苦しみ、自分の痛み、自分の嘆き、自分の悩みから救ってほしい、それを救ってくれそうな手軽なものは何かないだろうかと思いながら、いろんなところをさまよってしまうに違いないんです。しかもそのようにさまざまな悩みや痛みを抱えて頼れそうなものを探しながら、それでいて本当に自分が神様に顧みていただいているのだとは心の底から信頼せずに、自分の問題を癒してくれるものがどこかにないか、それを考えて生きるようになっているに違いないんです。神様が本当に弱っているもの、苦しんでいるもの、小さいもの、恐れているものに目を留めてくださり、深い御心を持って望んでくださるということは、主イエスキリストの十字架を仰ぎ見るときに初めて確かにされる、初めて確かに分かるようにされます。それゆえ見よ、私は再び驚くべき技を重ねてこの民を驚かす。神様はそうイザヤにおっしゃいました。私たちが自分の都合ばかりを考えて、自分の悩みや苦しみや痛みや嘆きを何とか癒してくれるものがないかと、そんなことばっかり考えて自分本位に礼拝を守ろうとしていたときに、神様がそういう私たちの罪をすべてご自身の側に引き受けて十字架の出来事を起こしてくださったんです。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かなものですけれども、しかし救われる私たちにとっては本当に力強い神様のなさりようである。パウロがそう言っているのです。神様はそういう救い主を私たちのために世に使わせてくださいました。神様が送ってくださった主イエスキリストの十字架によって、私たちは本当に心の底から神様に信頼して皆を呼び、そしてまた神様の御業を心の底から称えることができるようにされていることを覚えたいのです。キリストの十字架の御業によって私たちは取りなされています。そしてその取りなされていることによって、主イエスが私たちのために本当にひどい苦しみをご自身の側に経験し引き受けてくださり、しかしそれによって私たちが神様に背を向け、神様抜きで生きている、その生活を清算してくださり、新しい命が与えられている、そのことを知る者として私たちは感謝を持って歩みたいと願います。そしてまた、もしもまだそれでも 主に信頼することができずにいる人たちがいるのであれば、その方々のことを私たちは取りなしの祈りのうちに覚えるものとされたいと願います。神様の救いの御業が主イエスキリストという方によって確かに行われている、私たちはその神様の御業のもとを生きる者としてこの時を過ごしていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、隣の国が滅ぼされ、そして自分たちの行く末も定かではないという不安を覚えたとき、南ユダ王国の首脳たちはエジプトに身を寄せるか、アッシリアと折り合いをつけるか、そのような人間的な手練手管にばかり思いを向けて、本当に確かにされるあなたに思いをあげるということをいたしませんでした。私たち人間は心の底からあなたに信頼し、あなたに信じて生きていくことがなんと不得手なことかを思わされます。しかしあなたはそのような私たちを憐れんでくださり、あなたのご支配のもとに置くために一つの御業を行ってくださったことを私たちは聖書から聞かされています。クリスマスの日に緑子の姿であなたが一人子をこの世にお送りくださり、そしてこのその一人子の上に私たちの罪をすべてかぶせて背負わせて十字架に貼り付けにされ、私たちの罪を清算してくださり、新しい命を私たちにお与えくださいました。私たちが主の十字架とまたよみがえりを知らされながら、あなたの約束にどうか心を上げ歩むものとされますように、この地上の生活はなおさまざまな困難や嘆きや痛みがついて回りますけれども、その時にもあなたが私たちを深く顧み愛してくださることを十字架を見上げて知るものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちがあなたから与えられている命を本当に豊かな意味あるものとして歩むように、あなたから招かれていることを知るものとさせてください。さまざまな私たちを抑える力がこの世になお働いていることがあるとしても、あなたがすべての上におられて私たちに命を与えてくださる方であることを知らせてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたに支えられ愛されているものとして、私たちがふさわしく各々の生活の中を歩むように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。